もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょう。
一人息子が、はい、遠方地で大学生をしてるんですが、
はい、
単位が足らずに戻ってくることになりそうで、
はい、
うん、私も離婚したりなんだりで、今親子二人なんですが、
はい、
多分息子の心がまだいろいろ混乱してるんだろうと思うんですが、
はい、
息子自身自分を立て直してね、なんて明るく幸せに生きていくために私には何ができるのかなと思いまして、
はい、
電話をしたんです。
はいはい、単位足らずに戻ってくるということですけども、
はい、
大学って単位足らなくてもまあ何年か行けますよね。
そうなんです。ただまあいろんな事情がありまして、まあ奨学金も借りることにしてあるんですが、
はい、
1学期の成績が来たんですが、ほとんど単位が取れてない状態で、
はい、
で2学期に早々にちょっと入院をしまして、
ええ、
風をこじらせましてね、でもこのままだと留年をすることになってしまうと学校の方から言われまして、
ええ、
本人もコツコツとその学校に通えてなかったようなんですね、
ええ、
一人で考えた結果私のところに戻ってきて、
はい、
一般入試で受け直したいと、
はい、
言っているんです。一人でその生活をしていくっていうのも大変だったんでしょうけども、基本的な学習の習慣と学力がやっぱりちょっと足りなかったと思うんです。
ただ一応大学生になれたんですよね。
なれました。AOVの入試で入ったんですが、
はい、
入る前からその先生方も私もたちもみんなでその基本的な学力が大丈夫かということは心配してたんですね。
じゃあちょっと話整理しますけども、
はい、
これは例えば大学に7年通ってでも全然単位が取れなくて やめたということではなくて、
はい、
まず1年入られたわけですね。1年目なわけですね。
はい、
で浪人はされてないんですね。
あ、してます。だから、今まだ1年生ですけど20歳です。
あ、1年浪人をされて、
はい、
で1年行かれて、
はい、
で親元離れて、
はい、
遠方の大学に行かれたということですね。
そうです。
はい、でその1年目1学期前期というのかな、はい、単位が全然取れず、
はい、
で、後期も本人が入院をしたりで、
はい、
全然ダメだったと、
はい、
でもう一回やり直すということで戻ってくるということですか。
はい、
ということはもともとここは志望校ではなかったんですかね。
あ、志望校だったんです。
志望校だった。
はい、
はい、
オープンキャンパスから行きまして、
はい、
どうしても行きたいと、まあ、800キロ近く離れてるんですけれども、
はい、
どうしてもその学校に行きたいと言って行ったんですが、
はい、
多分その専門外のその分野の勉強のやり方もわからないし、ついてもいけなかったんだと思うんですね。4月の時点では出席をきちんとしていたようなんですが、
はい、
5月ぐらいになってから担任の先生から連絡があったりして、授業に出てきていないから心配だということで、もう本当にギリギリだったみたいで、心配かけて、だから私、その生活していくということの基本をやっぱり教えてなかったのかしらと思いまして。
まあ私も浪人も経験してますし、留年も経験してますので、
はい、
なんだかちょっとこう、半分自分のことも思い出しながら今話してるんですが、
はい、
まあとはいえですね、例えば友達が何人かできるとね、
はい、
はい、いやそれでもここにいようかなと思うんだと思うんですけども、
はい、
その友人関係ってのはどうなってるんでしょうかね。
入った当時は、はい、友達と一緒に撮った写真とか、
ええ、
あとバイト先での写真とか、
はい、
送ってきたんですが、
はい、
ちょっと今はもうほとんど付き合いがないみたいですね。
なんかそっちの方がこう話を聞いてますとね、
はい、
大きい要素になってるのかなっていうような予感もしたんですよ。勉強のことだけではなくて、
はい、
一人暮らしをされたのはまあもちろん初めてだと思うんですけども、
はい、
つまり生活全般がうまくいってないということなんですかね。
そうだと思います。多分その、うん、きちんと生活していくっていうことを、
はい、
ことが体で分かっていなかったんじゃないかと、私も教えてこなかったんじゃないかと思っているんです、
うんうん、
ただ一年発起してね、そのいろいろうちもごたごたしてたんですが、新天地で自分の力でやっていくかもしれないという望みというか、そういう希望、そういう ことを思って私も送り出したんですが、
はい、
まあ、こんな風になるかもしれないということも一応予測はしていたんですね。
うん、
はい、
お母さんも含めて親子二人で人生立て直さなきゃいけない時期に来てるという話ですね。
そうですね。
うん、そうですか。で、その共通の見解はあるんでしょうか、はい、お母さんと息子さんに。つまり、もう一回二人で、一丁やったのかというようなところはあるんでしょうか。
私は、まあ、あると言っても、やったるぞと思ってみたり、もしかしてもう取り返しがつかないじゃないかと思ってみたり、私はしてます。で、息子の方は、私と一緒にその人生をやり直すというか、自分の人生をやり直すというエネルギーと気力はあると思うんです。
まあ、二十歳ですしね。
はい。
お母さんおいくつでしたっけ？
私は50になります。50
歳。
はい。
もう若いじゃないですか、むちゃくちゃ。
そうです
か。まだ人生半分残ってますよ。50代楽しいですよ。
ありがとうございます。はい。はい。まあ、なんかその、私が息子に、何をポイントに接したらいいのかというか、一番大事にしなきゃいけないのは何なのかっていうか。
はい、では、これからどうしていったらいいのか、はい、今日の先生にもご相談してみたいと思います。
はい。はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いいたします。
お子さんは、はい、実家に戻るにあたって、
はい、
来年からどうしたいって言ってんの？
通信制の高校に通って、そこで1年間浪人みたいな勉強させてもらったんですね。
うん、
でそこの学校が勉強しに来るならいくらでも見てやると言ってくれてるので、
うん、
そこで勉強しながら一般入試で受け直したいと言ってるんです。で、ここで、まあ、私の元から通って学校とバイトか何か働きながらやり直したいということを言ってます。
そうすると、はい、一般入試で別の大学に行くっていうこと、はい、
そうです。
要するに地元のお母さんがいるところから通えるようなところに、
はい、そうです、
一般入試で入ってやっていきたいってことなの。
はい。
じゃあ英語入試で入ったところはもうやめる。
そうです。
で、はい、まだ届けは出してないの？
届けはまだです。
うーん、
はい。
で、お家に戻ったの？まだ戻ってないの？
まだです。これからです。
あ、で、戻るということについては、それはお母さんからの提案なの、それとも彼からの提案なの？
本人ですね。本人に自分でちょっと考えた結論を教えてと言ったんだ、
うん、
そういうふうにしたいと言ったので。
そういうふうにしたいっていうのは戻りたい、
戻って学校の方はもう、うん、初めは休学と言ってたんですが、うん、もうやめて、
うん、
で新たに違うところを一般入試で受け直したいと、
うん、
本人が決めたこと。
自分が勉強して受かるところに行ってみたいと。
そうです。
いうことなんだね。
はい、うん、でただでも本人が考えることでね、うん、私がどうこう口出しても決めるのは本人なんですけれども、うん、私的にはやっぱり一度どっかに働きにでも行きながらとかね、
うん、
そんなことを考えるんですが、
うん、
ちょっと聞く耳を持たないというか。
あ、バイトについてはしたくない、勉強したいって言ってるの？
いや、バイトはするとは言ってるんです。それで私もちょっとその一対一の人間としてね、
うん、
息子なんていうのかな、私お恥ずかしいんですけど、二十歳になったらもう私何もしなくてもいいんじゃないかという考えでいたんですけれども、うん、まあそうもいかずに、ただ、うん、でもその一人の大人として扱いたいので、
うん、
その、光熱費だとか、そのお金です、ね。
ああ、お金を。
生活費を。
光熱費入れさせて。
ええ、
うん。
で、その共同生活をして、その助け合って生きていく人間同士として、親子としてというより人間同士として住もうよっていうことで、言ったらば、
うん、
まあ息子も納得はしていたんですが。
で、バイトで光熱費ぐらいは出そうってこと、
ね、そうですね。
なるほどね。
でも、だから、その何から一体、私はしていったらいいのかなと思って、
うん、
すごく焦るんですね、
うん、
なんかもう子育てもなんかその一生懸命頭で考えるばっかりで、
うん、
なんかもう可愛いなって言ってその感情なんて怒ったりはしましたけれども、
うん、
なんかもうもっとその気持ちをおおらかに持ってねやってきたらよかったなと思いまして、
うん、
なんかその過去の20年間をどうやったら やり直せじゃないね。まあ、一生懸命頑張ってきましたけども、うん、なんかその、基本的なところで足りてないところをちょっとどうやって取り返したらいいのかなと思うんです。
なんで基本的なところが足りないと思っちゃったの？留年ぐらいで。
私たち、その、夫婦も喧嘩をして、あまり安らげる家庭ではなかったですし、
うん、
生活習慣というものをきちんとつけさせていなかった気がするんです。
中学、高校と朝起きなかったの？
なんとか行きましたけど、いつもギリギリで、
うん、
高校もその通信制になって、なんとか単位を取ればいいということになったら、まあ、気が向いた時には行ってましたけれども。
ああ、そうか、生活習慣は改善してないんだ、高校の時は。
そうですね。
ああ、好きな時行くっていうパターンだったんだ。
はい。
ああ、なるほどね。そうか。じゃあもうその辺から作り直したいってことがあるのね。
はい。
お母さんとしてはね。
はい。
そうか。まあ、さっきの話かぶせると、僕も一つ目の大学二流して辞めて、はい、
ええ、
で実社会に出て3年ぐらいして、
はい、
また別の大学行ったりしてるので、
ええ、
留年する人の気持ちはすごくよくわかるんだけど、心細くて、ええ、もうこのまま人生立ち行けるかと思ったりして、ええ、問題は、まあ要するにそういう形でもう友達とも離れ孤立をして、
はい、
でもまあ自分自身を信じていけるかということだよね。それだけの自分を信じるエネルギーがあれば、
はい、
別に大学なんか途中で辞めて、
ええ、
また働いて、でももう一度勉強したいなと思ったら25過ぎて大学入ったって、今時はいくらもいろんな道があるから、
はい、
やっぱり問題、お母さん言うように生活習慣とか、はい、それからやっぱりなんかどっか苦労した割にはちょっとエネルギーがあんまりないような息子さんに見えるので、
はい、
その辺がね、もうちょっとこう強い人間に少しずつお母さんと一緒にいる中で生まれ変わっていってくれると一番いいかもしれないね。ただその場合はやっぱりお母さん言うように甘やかさない方がやっぱりいいと思うよ。だからアルバイトはある程度してもらって、
はい、で
アルバイトって本当に鍛えられるから、
はい、
大人の要するに年笠の大人の中で自分が役割を与えられてお金をもらうっていうのは人間にとってはすごく大きな成長の支えになってくれるからね、
はい、
それで光熱費を入れさせながら、
はい、
その面倒見のいいところで集中的に勉強して、
はい、
まあ1年がかり1年2ヶ月がかりで入試に臨むっていうのは悪くないプランだと思うよ、
はい、
ただしこれはもうそれが最後、
はい、うん、
そっから伸ばしてももうしょうがないからね、ずるずる2年も3年も浪人し続けてもしょうがないので、それを最後で、
はい、
もしそうじゃなかったら、それでもし受験に失敗したらもう必ず働くと、
はい、
そういう二段構えで、はい、本人が勉強して、
はい、
一般入試で入りたいっていうなら、それを支えてあげたら僕はいいと思いますけど、いかがです？
お母さんね、
はい、
今高橋先生もおっしゃったけど、今100人がいたら100の生き方があるんですよ。
そう思います、ね、私本人が納得すればそれでいいと思います、うん、
そうなんです、
はい、
いくつまでにこの学校出てなきゃいけないとか、
はい、
それはもうなんか昔大企業の理論でありまして、